10ページから13ページは手続きお知らせです。10ページ注目企業が続々と1問い合わせ稲庁舎企画制作課電話 58-2111 内線1201業界大手企業が未来平へ最新技術の研究開発拠点に期待2020年当初の完成を目指し建物などの空調設備を手掛ける高砂熱学工業が本市への研究開発拠点の移転とともに本社機能の一部を併設する仮称イノベーションセンターの建設工事に着手しています。建設地は富士見ヶ丘2丁目にある22,746平方メートルの敷地で同センターはオフィス棟と設備展示棟、ラボ棟の3棟構成全体では S 棟2階建て総延べ11,600平方メートルの規模また技術研究所の研究機能に加え顧客や地域への情報発信機能社内外の交流機能も設け同センターの多機能化に伴う展示空間や共有スペースなど実験・研究以外のエリアも整備する予定です。なお市では立地する同社との間で企業立地促進優遇制度の活用支援ワンストップサービスに向けた窓口の開設社員向け住宅確保などの受け入れ策企業側での小学生向け体験学習の受け入れやカフェテリアでの地産食材の活用などの連携協定に向けて準備を進めているところです。高砂熱学工業のほかにもすでに本市への未来投資に大きな期待を寄せている企業もあります。今後はスマートインターチェンジの事業化決定を加速度にさらなる企業誘致活動を推進していきます。市内富士見ヶ丘に建設が進む仮称イノベーションセンターの完成予想図の写真が掲載されています。お知らせ長年にわたる地域防犯活動で表彰問い合わせ稲庁舎防災課電話 58-2111 内線2503第41回地域安全茨城県民大会が10月10日ザ・広沢シティ会館水戸市で開催されました。この大会で上層地区防犯協会10話分会の亀田寛治さんが防犯功労者防犯栄誉銅賞として長年の継続した防犯活動が認められ全国防犯協会連合会から表彰されました。また上層地区防犯協会小絹分会の堀越節夫さんが茨城県防犯協会から地域安全功労者として表彰されました。防犯ポスターコンクールの部では稲中学校の長島彩乃さん1年が優良賞を受賞しました。亀田寛治さん、堀越節夫さん、長島彩乃さんの写真が掲載されています。手続き申請未熟児養育医療費の給付制度問い合わせ稲庁舎国保年金課電話 58-2111 内線4402出生時の体重が2000グラム以下、または身体の発達が未熟のまま生まれ、入院を必要とする乳児が指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により助成する制度です。この制度を利用する方は、お子さんが入院中に申請してください。詳細についてはお問い合わせください。